お元気でしょうか。さだれいこです。さだれいこの一人じゃないよの時間でございます。まあ本当に梅雨にね、もうなんかでも梅雨って嫌な気もしないでもないんですけど、ただこの雨がないと田植えとかもうまくいかないし、本当なんかでもそれでもやっぱ温暖化しちゃってるから線状降水帯とかできたりしてね。ただ今はもう本当にあの天気予報もね正確になって線状降水帯出ましたってパッパッて今もう出るようになってるからね。そういう意味では昔って言ったら本当いけないよね。もう今の話をしなきゃいけないんだけど、どうしても昔のと比べちゃうんだよね。本当だからあの長崎は九州だったから余計にね、やっぱりこうあのなんか夏になると必ず雨が降るっていうのがあったんですけどね、まあ、そんなこんなで、どうか皆さん線状降水帯気をつけてくださいね。水っていうのはあっという間に来ますから本当に気をつけましょうね。さて今週も最後までお付き合いくださいませ。今週の1曲目をお送りいたします。ラジオネーム時々ひろしさん、からのリクエスト曲、さだれいこ風待ち。
あんたのことは気にしとるけど、頼りのないのはよかったより、私は変わらず適当やけど、それなりに頑張って生きとる。忘れたやろうけど、今日は風頭の旗揚げ。電話も何度かかけた、バッテン一度鳴らしてから切った。たまに寂しゅうなった時だけ、あんたとつながっとる気がして、あれから五つ目の春が来て、久しぶりにあんたの声聞いた。元気にしとる、私にまで嘘はつかんでいいのに、たまにはここに帰っておいで、彦さんの上に三日月。
そんな思い
いつでも同じ風の吹いとる。ここはあんたの生まれた町やけん。ここはあんたの生まれた町やけん。
ラジオネーム時々ひろしさんからのリクエスト曲で、さだれいこ風待ちをお送りしました。
言うて今回、
さあ言うて今回の時間でございます。先ほどの風待ちをリクエストしてくださった、時々ひろしさんのメールでございます。れいこさんこんばんは、長崎からお送りしているとお話しされているようですが、そうです、長崎からお送りしてますよ。長崎は行ったことがありません。修学旅行は北の方ばかりで南へ行きたかったです。最近は調べればある程度風景やその様子など分かりますが、関東から長崎へ戻った玲子さんはどんな風に感じましたか？やっぱ関東長かったってことですもんね。だって私長崎にいたのが18ぐらいまで、まあ、高校卒業までは長崎におりましたので、それからずっと関東にいたんで、だから関東の生活の方が長かったな。まだその生活を追い越してないですよ長崎は。だからそうね、長崎戻っ、まあ長崎弁が普通に喋れるっていうのがすごく楽って、楽ですかね。はい、関東で長崎弁を喋る時って家族でしかなかったんで、もう家族でいる時だけ長崎弁だったんで、今だと長崎放送のさだれいこのれいこランドカフェっていう番組はオール長崎弁でお送りしてますし、それから長崎の自由飛行館という、お店でお送りしてるさだれいこのライブですね、8月の2日、3日土日ですけれども、ふるさとにてというそういうライブをやるんですけれども、その長崎のライブはもうですね全部長崎弁です。はい、なので、そういう意味で長崎弁で喋ってるさだれいこを聞きたいという方も結構いろんな方面からいらしてくださいまして、ありがたく思っております。はい、まあ、そんなこんなでね、私の長崎弁がなんか地方にいては、地方っていうか要するに、まあ、県外の方がいらしてね、分かるのかなと思うんだけど、だんだん慣れてくるみたい、なんとなく分かってくるみたい。はい、そういう意味もありますね。あとはそうですね、長崎へ戻ったんですけれども、やっぱりね大きさが違う町自体がやっぱり東京はもう大都会ですから、大都会だし人の歩く速度が長崎の人のね5倍くらい早いね。長崎の人はね、アーケードって、浜の町アーケードっていう、そうね、お買い物するのに、屋根がついてるから雨の日とかすごく便利なので、しかも暑い日とか寒い日もやっぱりすごく便利なのねオリオン通りみたいなもんよ。だからすごく便利だから、やっぱりこう夏になると各そのお店のクーラーが外にね出てくるから結構涼しかったりするわけだから、そういう意味では本当にいいんだけど、ただやっぱりそうね、すごいのらりくらりと皆さん歩いてらっしゃいますね。だからむしろそんなに歩いたらむしろ片足にかかる体重がなんかきついんじゃないかなと思うぐらいゆっくり歩いてる人多いですね。もちろんご年配の方も多いですけれども、最近はね、なんだろうね、ちょっとレトロな商店街に なりつつあるのかな今。だから若い人も結構歩いてるのよ。 修学旅行の生徒も歩いてるし、それから学校帰りの生徒たちも歩いてるし、それから若い、ペアの方も歩いてますから、だからね、そうなんだから、もちろん長崎スタジアムシティっていうすっごい、もう全てスマホかクレカでしかもう決済できませんみたいな、そういう施設もあるにはあるんですけれども、でもそれと比べて非常に対照的な昭和風なけどがあるっていうのの、なんかね、向こうがいいっていう人もいればこっち側もいいっていう人もいるし、そういう意味ではなんかとっても面白い街だなと思いますよ。うん、ただやっぱりこう人口的にはもう全く違いますし、あとは本当に狭いです。だからサダレイコなんてラジオで喋ってるだけなのに、そうだな、買い物行くと必ずサダレイコさんですねって言われますね。なんでわかるのかわからないんだけど、なんだろうね、あれなんでなんだろう、本当、レイコさんですねって言われる時もあるし、まあ、もちろんラジオ聞いてますよ、でもラジオで顔とかわかんのかなと思うんだけど、ラジオ聞いてますって言ってくださる人がおられますよね。あ、もう時間が、ですね、もう一枚ちょっと読もうかなと思ってたんですけど、ですね、寝たら最後さん、おはがきでありがとうございます。レゴさんこんばんは、いただいたボールペンで書いてます。あ、そうか、ということでこのボールペン今や貴重ですね、鉛筆に買っちゃったから。ところでレイコさん、鉛筆といえば一般的な濃さは何だとイメージしますか？私は HB なんですが、なんと今や 2B なんだそうです。そうよ、 2B で驚いてたら埼玉の小学校1年生は 6B を用意するように言われるのだそうです。 6B って見たことないわ、 4B までしか見たことない、もうびっくり。何やらスマホタブレットを使う今の子は筆圧が低くて HB では字が薄くて読めないのだそうです。レイコさん、栃木や長崎ではどうなんでしょうか？そして栃木放送から送られる鉛筆の濃さ何なんでしょうか？わかんない。あー、そうか、あ、私鉛筆まで見てなかった。鉛筆送ってもらったんですけど、ごめん、今度見るね。そう、あのね、 6B は見たことない、 4B までは売ってますよ。だから今の小学生おそらく 2B からもすでに 4B の間じゃないですか。筆圧が弱いってのはどうなんですかね。なんかそれこそ 2B とか 4B とか言うと老眼って聞きたくなるよね。本当にあのね、やっぱ薄い字はね、老眼になるとね見えなくなるのよ。だから老眼ってなんか言いたくなるんですけど、うちのスタッフは目がねちょっと弱い人もいるので、うちはね 4B を使ってますね。そうでないと見えないスタッフもいるんですよ。だからね、老眼じゃなくて目がちょっと見えないというだけの話なんですけどね、うん、近眼すぎて、そうですか。だから 6B はね知らなかったな。というわけで、さて、そう、寝たら最後さん、あなたに鉛筆をお送りいたし、栃木放送の特製鉛筆をお送りいたしますね。ちょっとお待ちください。以上、言うて今回のコーナーでした。お待たせいたしました、ゴジャペ川柳のお時間です。よろしくお願いいたします。というわけでですね、ゴジャペ川柳6月のお題がお父さん謎、時代劇になっております。そして7月のお題が東京記念洗濯になっておりますので、7月のお題ももう合わせ持って、もう合わせ持ってくれください。よろしくお願いいたします。というわけでですね、まずはこの方ですね、ラジオネームあれそれ母さんからいただいております。お題はですね、時代劇ですね。はい、いらっしゃい。時代劇しっくりくるような年になり、これはもう私もうなずくしかないですね。若い時はハラハラドキドキや恋愛ドラマを見ていたのですが、最近は時々再放送されている時代劇に癒されます。あ、でもさ、続々2年目の声だったかな、なんか小泉今日子さんとか中井貴一さんが出てるドラマは、やっぱり昭和色がとても濃いというのはもう50代の方々がメインで出てらっしゃるので、浜崎あゆみさんの、なんていうの、その テーマ曲なんですよ。それがね懐かしく感じる本当に、うん、だから あれは時代劇ではないんだけど、あれもちょっとしっくり、まあ、それなりの50代の恋愛っていうのかな、そういうなんかとてもなんか分かるようなわかるような気がする。あれもなんかね時代劇ではないけど、なんか楽しいですよ。だから私も本当になんかいつも言ってるけど、まあ、時代劇に逃げることありますね。もうこれもうきついわこのニュースって思う時にはもうなんかもう時代劇チャンネル回しても回すって今言わないけどさ、もう時代劇チャンネル変えるもんね。はい、そしてこの方はラジオネームひまなつりさんからいただいております。お題は時代劇ですね。はい、いらっしゃい。時代劇、曲げを言えない僕がいる昔の人はどうしていたんだろう言わなかったんじゃないですか。そうなったらはもうだってね、酒焼きって言ってまず頭の上を剃ってね、それで伸ばして、でそれを、はい、まあ、曲げにちょんまげとかにするわけだから、だからもう曲げ言えない人もいたんじゃないですか。だってお相撲さんがね曲げ言えなくなったらもう引退しなきゃいけないっていう話がありますもんね。だからまあそれはもうね、もう全くだから基本的には言わないんじゃないですか。もうだってもう抜けちゃうんだから、はいそう、あんまり細かく言いたくないんですけど、それはあるかもしれないね。昔の人はどうしていたんだろう。そういえば時代劇に、あ、でも日野翔平さんはツルツルで出てらっしゃいましたし、もうそれはそんなそれなりに出てらっしゃったんじゃない。あとはもう今はさ、あのカツラがあるからそれかぶっちゃったらね、白いなんていうの、白髪のカツラもあるし、曲げのカツラですけどね。私もね、そういえばねカツラかぶったことあるあれなんだっけな、さだまさしさんが100万100万のコマーシャルで出てる時に私もあの出てくださいって言われて出たことあるわ、あるある。でその時にカツラが町娘のカツラと、あとちょっと年、その時はまだ若かったんですよ。で、町娘のカツラでいいねって言われたんで、どう違うんですかって言ったら、やっぱり、こう前髪がずっと後ろに行くと、要するにこう おかみさんとか、ちょっと年いったお母さんとかの役になるんだそうです。町娘だとちょっと 前側にこう髪がこうあるみたいな、そういうカツラをかぶらせていただきましたですね。はい、あれ1回だけでしたけどね。だから本当額の真ん中あたりまで来る感じよ。だから、もっと年いくとこれがもっと後ろに行っちゃうんだよねっていう風に、時代劇の山田桂さんじゃなかったかな、必ず時代劇に山田桂って出てくると思うんですけど、確かあれだったと思うな。その人の頭の形にねまずするのよね。で一回かぶって、でなんか中にこう針金っていうんですか、なんか痛いものがあって、それをうまくその頭に合わせてくださるんですよ。いやーすごいなんか手が込んでるなと思いましたですね。私自由飛行館にその100万100万のコマーシャルを集めた特集したものがあるので、いつかそれを自由飛行館で、流そう、上映しようと思っております本当、それからですね、最後この方ですね、ラジオネーム夢ぐり姫さんからいただいております。夢ぐり、あ、同じく、時代劇です。はい、いらっしゃい。テーマ曲、歌える私、昔の人、過去字余り、水戸黄門や銭形平次など歌詞のついた曲は今でもなんとなく歌えますわかるな。あれどこだっけ、 FM 大分かな、 FM 大分で、時代劇のなんか話になってしまって、そしたら時代劇のなんか曲を聴きたいって話になったので探したんですけど、 FM 局だからなかったんですよね。だからテーマソングを流した気がする。歌詞のあるやつないのって聞いたら FM にはなかったんですよって言ってましたですけどね。いつからか誰も知らなくなって自分の年にため息が出ますって書いてわかる。すごいよくわかりますね。はい、今週の秀逸作品はですね、そうですね、ラジオネーム夢ぐり姫さんですかね。テーマ曲歌えるむ私昔の人昔の人じゃなくて昭和の人はみんなそうなんですよ。はい、あなたには、栃木放送の特製、万年筆じゃなくて、まあ、なんで万年筆って言っちゃうのかな、特製、鉛筆をお送りいたしますね。どんどんお送りくださいませ。おはがきお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあこの曲をお送りいたしましょう。さだまさしさん、バースデイ。
優しい手紙をありがとう、気にかけてくれていてありがとう、下書きの跡が胸に染みます。こんな私のためにこんなにたくさんのあなたの時間をくれたのですね。心からどうもありがとう、忘れずにいてくれてありがとう、季節の花を少し送ります。あなたのあの笑顔を飾るには足りないけど、せめて私の心を添えて。幸せをありがとう、ぬくもり届きました。何よりあなたが元気でよかった。宝物をありがとう、思い
さだまさしさん、バースデーという曲を聴いていただきました。まあね、本当に6月の15日になりまして、もうこれから、梅雨時期に入りまして、もう心配なのはとにかく大雨が降るってことですね。はい、あとは大雨が降ってちょっと上がった時に土砂崩れが起きることですね。だから長崎は結構斜面地っていうのがすごく多いので、ちょっと油断すると後ろの崖が崩れてきたとかっていうのがありますのでね、本当に皆さんなんかね、石がなんかいつもと違う音がしたら、もうとにかく逃げる方向でいないとダメですよね。よろしくお願いいたします。さて、あなたからのお便りの宛先、郵便番号 320-8601、 栃木放送、さだれいこの一人じゃないよ、言うて今回のコーナー、ごじゃっぺ川柳のコーナー、6月のお題はお父さん、謎、時代劇になっております。7月のお題が東京、記念、選択になっておりますので、もう本当に7月のお題も合わせ持ってね、お送りください。よろしくお願いいたしますね。メールはレイコアットマーク crt-radio.co.jp、 ファクシミリは 028-643-3311 になっております。本当に何ていうのかな、いろんな話題を皆さんがね送っていただけると、またその話題についてね、いろいろ送っていただけるっていう、なんかそういう意味でのお手紙の中での元気ですよみたいな感じがとても私としては嬉しく思っております。はい、そんなわけであなたの土地のいろんなことも教えてくださいね。それではまた来週お元気で。さだれいこでした。